心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体にまつわる、楽しい健康になれる幸せなお話をしておりますが、今日はどんな話題でしょうか。
楽しいっていうね、もうプレッシャーを最初にかけられました
いや、楽しいから大丈夫ですよ。
頑張りますけども
。よろしくお願いします、はい、力が入ってます
楽しくね
楽しくやっております、
はい。先月ですかね、あの自然界の摂理を、ちょっと見ると、僕たちの健康のヒントがあるんじゃないかということで、まあ、自然界は循環してますから、僕たちもまず循環ということで出すことを心がけると、いろんな面で健康になれるんじゃないかという話を、したようなしなかったような、
しましたよ、
しましたよね、
はい、確実にしております。
そうですよね、
は
い、まあ、やっぱ出すということを心がけてるのでね、すぐ忘れちゃうんです。
あ、そうか、出してもうアウトプットしちゃうと、
そう、もう出し切ってね、忘れちゃう、
忘れちゃう、
そうい
いですね。
今日も新鮮な気持ちで、
そうですね、はい、たくさん吸収できます、
はい、楽しく、
はい、楽しくお願いします、はい。
今日もあの自然界の摂理の話の続きになるんですけれども、はい、まあ、前回、まあ、出すということをお話ししまして、うんうん、やっぱりその人間の体でいうとですね、その出すということは腸がとっても大事なんです。
はい、
ここってあのやっぱ出すものを ね、
あ、そうですね、
ちゃんと製造してる場所じゃないですか。
は
い、
うんうんうん、
なので腸の環境がいいと、この排泄が上手にいきますから、そうすると食べるものも美味しく食べられると、うんうん、いうことなんで、まずこの快便のための腸環境を整えると、
は
い、いう話をちょっと今日したいなと思います。はい、腸環境を整えるために、どんなことがいいのかと、うん、まあ、いろんなテレビでね、あの特集とかしてますけど、うんうん、腸ってその免疫の7割以上をここで作ってるので。
7割も、
そうなん、とっても大事なんです。
そうですね、
はい、じゃあ腸の環境を良くするにはどうしたらいいか、
うんうんうん、
どうしましょうか。
食べ物、体にいい食べ物を食べる。
なるほど、体にいい食べ物を食べる、いいですね、これざっくりした感じが
それは何なんだっていう。
じゃあ何なんだ
ヨーグルトとか。
あら、
はい、
お、ピンポイントできましたね。
本当ですか。でも、うん、なんか腸の調子が悪いときは、
はいはい、
ヨーグルト食べるといいって。
もうね、 CM に
もうそっから影響してますね。洗脳されてる踊らされてますね。
いや、いいんです。でもね、本当あの確かにその通りで、あのヨーグルトいいと思いますよ、
うんうん、
あとどうでしょう。
あと、
うん、
バナナ。
あ、バナナもいいですね
バナナ良さそう。
はいはいはい、良さそうですね、
はい、
お好きですか。
好きです。バナナにヨーグルトかけて食べるのが好きです。
お、なんかじゃあ
そのまま
田島さんの2大健康食品じゃないですか。
そうです ね、
ね、あ、いいと思いますよ。あの、まあ、ヨーグルト、バナナももちろんあるんですけれども、はい、ヨーグルトは発酵食品ですね、
うんうんうんうん、
で、あの発酵食品ってやっぱその腸内環境を整えてくれるらしいんですよ。
あ、そっか、
はい、
発酵食品と思ったら納豆とか。
あ、納豆、そうですね、うん、あ、意外に出てこないですね。
あとは
本当はちょっと
な、そうですね、
牛
乳
牛乳は発酵してないですね。あれは発酵するとヨーグルトになるんですね。
そうですね、
いいですね、発酵前は牛乳と、はい、あ、確かにチーズもね。
そうですね、
そうですよね。
味噌、
あ、いいですね、味噌もいいですね。だからチーズ、納豆、味噌、ヨーグルト出ましたね、
はい
はい、
あとは
あ、ね、あ、結構ね、意外にあるんですよ。あの漬物もそうだし。
あ、そっか、そうですね、
そうそう、あのキムチもそうだし、
あ、うんうんうん、
まあ、漬物ですけど、
漬物ですね、
かつお節とかもそうだし、
うん、そうなんだ。
そう、
じゃあ和食はいいですよね、
うん、
そしたら。
そうですね、和食に多いですね、
うんうんうん、
まあ、あの他の国もね、結構実は発酵の文化っていうのがあるので、いろいろそこそこやっぱり、ね、発酵はいいっていうのはね、分かってるんですよ、どこの国の人も
そうなんですね、
うん、
みんな昔から分かってるんですね。
分かってるんですね、
うんうん、
でやっぱその発酵はいいんですけど、これってでも何かが必要です、
うんうん、
例えば牛乳だと、まあ、ヨーグルトの菌を入れて、
はい、うんうん、
で少し寝かしとかなくちゃいけないですね。
そうですね、ちょっと時間かかりますね、う
ん、時間がかかるんですよ、
うんうん、
納豆もそうですね、
うん、
大豆ただ置いといても納豆にはならない、
ね、うん、
やっぱ納豆菌を入れて、うんうん、少し時間を置く、
うん、
はい、あとは味噌もそうですね。
そうですね、
うん、あれもやっぱほらね、混ぜて少し置いとかなくちゃいけない、
うん、
お酒もそうですね、
うんうんうんうん、
で結局必ず時間が ある程度必要になる、
うん、
ここがあの今回の健康のヒントになるかなと思ってるんです。
時間ですか、
はいはい、まあ、もちろんあの発酵食品食べるといいですよっていうのがね、あの体にとっての一つの段階なんですけど、はい、もうちょっとこう、心の方まで進めた時にですね、はい、実はこの熟成とか発酵っていうのはある程度時間がかかると考えると、うんうんうん、おそらく我々の幸せとか健康もある程度時間をかけなくちゃいけないこともあるんじゃなかろうかということなんですよね。
そうなんですね。焦っちゃいけないんですね、
うん、なんかそんな感じするんですけど、うん、どうですかね。せかす方田島さん、
私ね、なんかせっかちなんですよね。
あ、じゃあ、 あの部下の人とか、あ、何やってんの早くみたいな、そういう感じですか。
そんな感じになってるかもしれない。
田島さん偉いからね、申し訳ない、局長だからね。
そんなことないんですけど、
そう、やっぱ局員の人たちにじゃあ結構プレッシャーをかけている
かかってるかもしれないですね。
まあ、今日もね、あの目力で楽しくいきましょうみたいなね。
やってない、やってないですよ。和やかな雰囲気で始まってます。いや、プレッシャーかけてません。
そう、だから、ね、熟成も大事なんですよ。
話が戻りました。で、熟成が大事、
はい、
心も熟成が大事、
うん、なんかだからいろいろこうチャレンジしてることとか、こうなったらいいなっていうこととか、いろいろ夢とかねあると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりね、ある程度寝かせた方がタイミングよく、その程よく美味しく出来上がるタイミングってあるみたいなんですね。この納豆とか味噌みたいに、ダメ、急がない方がいいですよね。
そうなんだ、
うん、
そうか、
何でも、
はい、時間をかけて時が来るのを待つ。
いつも、本をね一緒に書いている帯津良一先生という、うん、はい、あのお医者さんがいらっしゃって、でこの方は今84歳なんですが、うんうん、太極拳の大家なんですね。あ、もう50年ぐらいされてますけど、やっぱり50年以上その気候に関わって、いろんな方に指導をして、うん、上達ぶりを見ているとですね、特徴があるっていうんですよ。
うん、
それはあの急に、あれ、この人なんか味が出てきたなっていう動きをするタイミングがあるらしいんです。それは上手下手というよりも、はい、そのスキル的なものではなくて、うん、動きそのものを見た時に、お、ただもんじゃないなみたいな。
そうなんだ、なんか上手い下手とかではなく、うん、
それを超えたものがあるらしいですね。
へ、あれって思わせる、
オーラみたいな。
そうなんですか、うん、へえ。
で、それが感じられる人の共通点を調べたんだそうです、
うんうんうんうん、
そしたらですね、なんと、はい、30年から40年、
うんうん、
その気候を続けてる人が急にそうなるそうです。
へえ。そのまあ、長い30年40年って時間をかけて、はい、そしたら急になんかあれって思う、
そうなんです、
時が来るんですね。
はい、
そうなんだ。じゃあそれまでこう地道に続けていくっていうのが大事なんですね。
本人は、ね、意識してないみたいですよ。わかんないんだけど、
でもわかんないんですね。
で、これがね、毎日やってる人も、うん、週に1回か2回しかやらない人も大体に同じなんですよ、うん、長い目で見たら。
そうなんですか、うん、じゃあ回数ってわけでもないんですね。
でもないんですって。だ、回数はスキルに反映されるけれども、やっぱりその熟成というのは回数じゃなくて時間なんでしょうね。
なんかその味みたいなのは、
味がやっぱ出るらしいです。
うーん、やっぱ時間かける、焦っちゃいけないんですね。
だから尾道先生と会うといつもその話になるんです。やっぱ人生は焦っちゃいけないと、必ずそのいいタイミングでいいようになるようにできてるんだと。
そうなんですね。そう、なんか急いで、うん、急いで失敗するよりも急がば回れじゃないんですけど、なんか丁寧にやった時の方が早くうまくできるってありますよね。やっぱり、
ね、
普段でもやっぱりありますもんね。
だ、それをもっと長い目で見ると、うん、何年何十年かかってこうやるからこそ、
はい、
ああよかったって思える瞬間が来るって先生は言うんですよ。
へえ。じゃあ諦めないで地道にコツコツやって積み重ねていくっていうのが、
は
い、
きっと諦める時期もあっていいんじゃないですかね。
そうなんですか、
うん、それも含めてやっぱ熟成の期間なんだと思うんですよね。
そうなんだ。
多分
すごい。お、じゃあもうつまずいても諦めてもいいんですね。
と思います、
ね、う
ん、でもなんかその昔温めてた夢とか、こんな風になったらいいなっていうイメージ、これは多分なんかのタイミングで成就することがあるんでしょうね。必要であればその人にとって。
うーん、そうなんだ。
なんかほらウイスキーとかワインとかね、尾道先生大好きなんで、お酒が、はい、もうよくこのお酒を例え話にするんですけど、やっぱりその寝かせれば寝かせるほど美味しいお酒もたくさんあると。だから人間も寝かせれば寝かせるほど味は出てくるって、ね、よく言いますよね。
そっか、 まずすぐに結果を求めなくてもいいんですね、うん、
と思いますね。まあだからそう考えるとね、うん、本当あんまり急がない方がいいですよね。
そうですね、
何でも
ね、うん、すぐせかせかしちゃうからな。
あ、そうなんだね
ちょっと
さっきのようにプレッシャーかけて
ない、ね、プレッシャーかけてないですけど、ちょっとゆったりした気持ちで過ごします
ですね、
はい、
よかった、これからじゃあ安心して収録ができる。
そんな圧力かけてませんけど
ですよね、まあ、いつも優しい田島さんですけど、そう、まあ、そのね、自然界の法則というかリズムという延長でいくとですね、うん、やっぱりこのゆっくりってとっても大事で、うん、
はい、
自然界見ても、
うんうん、
急いでないですよね。太陽が上がってくるタイミングとかっていつも一緒じゃないですか。
そうですよね、
急いで上がってきたら
びっくりしますよね。そうですね、急い上がってくる太陽ってすごい、
今日早いみたいなね
それないですね、そんなことは。
やっぱり一定なんですよ、リズムって、うん、
確かに。
で自然界ってやっぱそういう風に見るといろんなその時間的なこともそうなんだけど、はい、全くそのとらわれがないですよね。
あ、いつも一定みたいな、
うん
うん、
でこだわりも特にないですよね、
うん、
もうただ淡々と、
淡々としてます
よね、自然界って回ってますもんね。
そうですね。
でね、このことをですね、ある気功の先生がおっしゃってたんですよ。昔、もう今から二十数年前ですけど、はい、いろんな気功の教室に通ったことがあって、
あ、なるみさんが、
はい、でその中で、とっても有名な気功の先生がいらっしゃって、うん、気功の極意はもう一言だと、
うん
うん、言ってた、うん、おそらくねこの番組でも前にちょっと言ったことがあるような気がするんですけど、はい、お互いに忘れてるみたいなんで
気功の極意、
な
んだろう、
もうなんだろうですよね。もうよかったよかった、もうそれでこそ、それでこそ田島さん、さすが、
ね、
自分も忘れてましたから
忘れてました
、まあ、改めてご紹介するとですね、はい、一言で言うと、今年も飛鳥で頑張ろうって言ったんですよ。
今年も飛鳥で頑張ろう、
はい、この中に、はい、気功の極意が含まれてると、その先生がおっしゃった、
なぞなぞみたいな。
そうで、何ですかって聞いたらですね、はい、今年の子はこだわらないって言ったんですよ、
はい、
うん、今年の子はとらわれない、
うん、
今年の子は縛られない、
うん、
だからこだわらない、とらわれない、縛られない、そういう心の持ち方が気功の極意だそうです、う
ん、へえ、
まさに自然界、
あ、そうですね、
そのものですよね。
淡々といつも通りやっていくみたいな、
はい、おそらく今年も飛鳥で頑張るの後半が気になってると思いますね。
あ、飛鳥ってなんだろう、
なんだろうと。まあ、飛鳥はですね、はい、明るくのあですね、
あ、はい、
素直にのすですね、
うんうんうんうん、
で感謝のかって感じです。要はこだわらない、とらわれない、縛られない気持ちで、今年も飛鳥だから明るく、うん、
はい、
素直に感謝して頑張ろうと。
へえ、そうか、
こだわらない、もはなんでしょう、もはなんでしょう、
も、
うん、
今年も、あ、も、うん、もうなんだろう、もうやってない、説明してなかった、
接続詞です、
今年ものも、
はい、接続詞です、
ただの、
はい、今年と飛鳥のつなぐ接続詞です。
あ、そうなんですか、はい、ここになんか隠されてないんですね、言葉は。そうなんで、今考えてたのに
いや考えてもいいですけど無理やりなんかつけてもいいですけど
そうなんですね、こだわらない、とらわれない、縛られないってなんかいいですね、はい、解き放たれる感じがして、
いいですよね、
リラックスできる、
うん、でこれはね、うん、本当にとってもいい言葉だなと思って、いつもね、僕の話し会でもお伝えしてるんですよ。ただこのまま伝えちゃったら、
はい、
なるみ周平のオリジナリティがないので
、はい、
ちょっとアレンジしました、
はい、
うん、としこさんの法則っていうふうにしました。
としこさん、え、
としこさんの法則っていうのを作ったんですよ。
作った、
作ったの、
はい、
で これをアレンジしてね、
アレンジ、
やっぱその気功の先生のまんま伝えたんじゃ、はい、ちょっとなるみ周平オリジナルにならないのでなるみ周平オリジナルでとしこさんの法則っていうのを作りました。
今年を順番入れ替えたってだけですよね。
あら
ってことですよね
もう言っちゃった一応説明しますけどね、
すいません、はい、
とし子さんのとは、
はい、
とらわれないのとはです
。とらわれない、はい、
はい、ね、とし子さんのしは、
しは
縛られないのしです。
あ、そうですね、一緒です、
ね、とし子さんの子はこだわらないの子ですよ。
まあ結局一緒
そういうことも、ね、こだわらないの。
あ、
ね、
なるほど、はい、うまくいきましたね、
うまくいきましたね
そうか、そういうことにね、はいはい、こだわってはいけないですね。
そうなんです、
とし子さんの法則、
とし子さんの法則どうですか。
いいと思います。
いいですか、
わかりやすい、
ね、
いや、まあ、いいな。でも
一応ねこの話を、うんうんうん、あのどうかなと思って、
はい、
でもほら一応オリジナリティがあると思って作ったけれども、はい、もし他の人が使ってたらちょっとまずいなと思って、
はい、
ネットで調べまして、
調べたんですか、
トシコさんの法則って出してないかなと思って、そしたらですね、はい、あのトシコさんの怖い話っていうのがあったんですよ。
怖い話、
ちょっとホラーなんですけど、これって言っても大丈夫？田島さん怖い話大丈夫？
あ、ちょっと苦手ですけど、でも頑張ります。
あ、じゃあちょっと耳塞いでた方がいいかも。
いや、めちゃめちゃ聞こえてますけど。
あ、本当、
はい、
あのリスナーさんでも怖い話苦手な人はちょっとこれから先はね、は
い、
耳を塞いでください。ちょっと話しますね。トシコさんに関するとっても怖い話です、ね。ある日社会人になったばっかりの青年がいたんですけど、お母さんにですね自分の通帳を恐る恐る見せながらこう言ったんですね、うん、お母さん、なんかちょっと気味悪いんだけどさ、うん、最近俺の通帳に知らない人から振り込みがあるんだよねって、うんうん、それも25円。
え、
うん、で半年前にも同じくらいの金額が振り込まれてて、なんだろうって。でも あの2回とも同じ人なんだよねって。で俺本当これ怖いんだけどって。で名前はとしこさんって言うんだよねって言うんで、お母さんにちょっと見せてごらんあんたって。あ、お前これはね利子って読むんだよっていうね。
ちょっと
怖い話。あ、もうあの耳塞いでも大丈夫です。取ってもらって大丈夫です。
怖かった。
あ、聞いてた。
あ、聞いてました。
聞いてました。ちょっと怖かったでしょ。
怖かったですね、
うん、としこさんの話。まあ、これがねネットで出てきたんですけど、おそらくとしこさんの法則とは被らないだろうと思って安心して話してます。
全然違う話です。
あ、本当？あ、よかった。よかったよかった。まあそういうね、
じゃあちょっと途中、あ、これもしかしてって思っちゃった。
もしかして思った。鋭いですね。いやでね、うちの息子がちょうどあの就活中だったんですよ、この話を、
はい、
あの見た頃はね、
はいはい、
で息子にこの話を教えたの、うん、そしたら息子も就活中で、
は
いろいろ新社会人のことをネットで調べてたと、うん、そしたらねやっぱ新社会人って父さんいろいろな人いるみたいだよって教えてくれた話していいですか、
うん、はい、どうぞ。お願いします。
まあこれ息子の話なんですけど、はいはい、まあ、こんな人がいるみたいだよって。新入社員の女子社員さんなんですけど、うん、あの電話でね、どちら様ですかって聞きたかったところを、うん、分かんないから、うん、何様ですかって聞いちゃったらしい、ね、何様ですか、
はい、
って聞いたっていう話があったよ父さんっていう。でまずこれが1件、
はい
はい、まあ、1つ目、はい、2つ目はですね、 あるスーパーでガリガリ君ってご存知ですか。
はい、分かります。
アイスのね、はい、でそのガリガリ君を買って、まあ、店員さんに、あ、袋いりませんからって言ったら、うん、店員さんが不思議そうな顔して、うん、あ、そうですかって包装裂いて渡してくれたっていう。
それ困る。
はい、どうぞって。
ちょっとやだな。
食べなきゃ。この方も新入社員だったんでしょ
う。そうなんだ、
ね、
やっちまいましたね。
やっちまいました。であと面接会場でもこんな人がいたらしいですよ。
随分あります。
いろいろありますよね。なんかすごい緊張してたらしくて、うん、あのマニュアルでねある御社っていうのを、はい、お主って言っちゃったらしいんですよ、
は
い、
そうなんだ、お主、
で面接官の方が当社を希望した理由を聞かせてください、うん、はい、お主を希望したのは自由で革新的なお主の社風に魅力を感じたからです
って2回も
言っちゃったらしい。合格したらしいです。
そうですか、
はい、お前面白いって言って。
あ、面白いですね、うん、ユニークかもしれない。
まあ、そんな社会人がいたよって話を息子が教えてくれたので、
はい、
ちょっと披露しました、
はい、ありがとうございます。としこさんの怖い話から広がりましたね、
はい、で結局今日は何の話をしたんでしたっけね。もう忘れてるね。
あ、熟成です、熟成。あの改便になるためには何を、
なるほどなるほど、
食べたらいいかって。発酵食品から
随分話が飛びましたね。
飛びました。としこさんに言っちゃって。
本当ですね。
そこからおかしくなった気がします。
おかしくなったんですね、やっぱり。おかしいと思ってたんだ。あら、まあそうですか。じゃあ次回はあの、はい、外れないように頑張ります。
楽しみにしております。はい、なるみしゅうへいさんでした。
またプレッシャーをかけられました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。